こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。オーアホン私の暮らし、帰る、変わる。整理収納アドバイザーであり、暮らしとオリジナルウェアの店オーアホンを主催するエミーによる生徒エッセイ実用書である。ISBN は入版の8、発注も9。収納の手順や道具を中心に解説する本というより、日々の暮らしに向き合う視点を扱う。軸となるのは帰るという言葉であり、暮らしを変える、現状を振り返る、気持ちを切り替える。家に帰るという複数の意味が重ねられている。著者は小学生の男女の双子を育て、仕事も担う自身の経験を背景に、家族、家事、住まい、働き方、自分自身について考える。理想的な生活像を提示して読者を急かすのではなく、各家庭の条件やその時々の余裕に応じたちょうどいいあり方を見つけることが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、変える、振り返る、切り替える、変えるを暮らしの判断軸にする本書の独自性は、変えるを単なる模様替えや生活改善の意味に限定しない点にある。変えるとは今の不便を小さく修正すること。振り返るとは慣習や思い込みのまま続けていることを見直すこと。切り替えるとは、予定通りに進まない日にもできなかったことだけに意識を奪われず次の行動へ移ること。そして変えるとは住まいを心身が戻れる場所として捉えることである。これらは別々の技法ではなく、生活の停滞をほどくための連続した視点として働く。例えば家事の負担を感じたとき、すぐに努力量を増やすのでなく、何が負担なのかを振り返り、方法を変え、うまくいかない日は気持ちを切り替える。この順序があるため、本書は正しい暮らしの型を押し付けない。状況が変われば以前の正解を変えてよいという前提が、子育てや仕事で条件が揺れやすい読者に現実的な判断基準を与える。生活を一度で完成させる対象ではなく、折々に調整する対象として扱う姿勢が中心にある。次に、ちょうどいいを探し、理想像との比較から距離を取るエミが重視するのは、見栄えの良い理想を再現することではなく、自分と家族にとって無理のないちょうどいい状態である。生理、家事、子育て、仕事には、一般論として効率的に見える方法があっても、家族構成、住環境、勤務形態、体力、好みによって実行可能性は異なる。本書はその差を出発点にし、他人の基準をそのまま持ち込まないことを促す。これは暮らしの情報が多いほど比較による焦りが生まれやすい点への応答でもある。整った部屋や完璧な段取りを目標にするだけでは実際の生活の乱れを失敗とみなしやすい。対してちょうどいいという基準なら、家族が扱いやすい配置、続けられる家事の頻度、今の自分に必要な物量を検討できる。重要なのは基準が低いという意味ではない。生活の目的を外観や他者評価から日々を回し、家族が気持ちよく過ごせるかへ移すことである。著者自身の飾らない生活経験を通じ、読者が自分の条件に合わせて判断する余地を残している。さらに、双子の子育てと家族関係を完璧な役割遂行ではなく日常の調整として捉える本書では、家族のことや小学生の男女の双子の子育てが著者の暮らしを考える重要な背景として扱われる。ここでの焦点は育児の唯一の正解を示すことではない。親、配偶者、働く人という複数の役割を抱える中で、どのように心の置き所を作るかにある。家族と暮らす以上、時間割も物の管理も感情の状態も自分一人の意思だけでは統制できない。そのため、家の整え方は親だけが頑張って維持する仕組みではなく、家族が関わりやすい形である必要がある。また、思うようにできない日があることを前提にする姿勢は、育児中の罪悪感や過度な自己評価を和らげる。読者の感想でも、母や妻としての気持ちに関わる記述が静かに届いたという評価が見られる。具体的な育児ノウハウを大量に並べる本ではないが、家族の変化に合わせ、家のルールや自分の期待値を見直して良いと示す点に実用性がある。家庭を整えることと、自分を責めずに暮らすことを切り離さない、そして家、家事、仕事を別問題にせず、負担の連鎖として見直す住まいの状態、家事の進め方、仕事の忙しさは実際には互いに影響し合う。本社が家のことだけでなく、仕事や自分自身にも視野を広げるのは、この連鎖を踏まえるためである。仕事が立て込む時期に従来通りの家事水準を守ろうとすれば、疲労や不満が蓄積する。家の中で物や作業の流れが整っていなければ、限られた時間に必要な判断が増え、家族との時間にも影響する。そこで必要なのは、根性で全領域を維持することではなく、どこを変えれば全体が少し楽になるかを考える視点である。著者は小さな事業を運営しつつ家庭を営む経験を持つため、仕事か家庭かという単純な二者択一ではなく、両者の間を往復する生活の感覚を扱える。本書の切り替えるという語は気分転換だけを意味しない。 限られた時間や力を前提にその日の優先順位を組み替える実践的な態度でもある。読者は自宅の収納だけを点検するのでなく、自分を疲れさせる手順、期待、予定の置き方まで見直す契機を得られる。最後に、即効性よりも読み返しながら自分の生活に当てはめる読書体験、本書はチェックリストに従えば短期間で部屋が整うタイプの実用書とは性格が異なる。各章の短い文章を自分の家庭や現在の気持ちに照らして読むことで意味が深まる構成といえる。Amazon 上の読者レビューには、すぐ聞く処方箋ではなく漢方薬のようだという趣旨の感想や、心が落ち着き何度も読み返したくなるという声がある。これは著者が結論を強く断定しすぎず、経験から得た考え方を読者自身の判断へつなげる書き方をとっていることと関係する。生活の課題は家族の成長、転職、体調、住環境の変化によって同じ形では続かない。したがって1回読んで解決策を消費するより、必要な時期にページを開き直す方が本書の使い方に合う。もちろん収納用品の選定や詳細な手順を第一に求める読者には、より専門的な整理収納本の方が直接的かもしれない。しかし、方法の前に何のために整えるのかを確かめたい人には、本書の穏やかで現実的な語りが有効である。暮らしを改善対象として眺めるだけでなく、自分の心身や家族との関係を含む全体として捉え直せる。結論として、本書は収納の正解や時短の秘策を一括で求める人よりも、暮らしを整えたい気持ちはあるものの、仕事、家事、育児、家族関係の間で何から手をつけるべきか迷っている人に向く。とりわけ働きながら子供を育てる人、家庭内の役割に追われて自分の基準を見失いがちな人には、実感を伴って読めるだろう。得られる利益は特定の収納法の習得だけではない。今の生活で変えられる点、振り返るべき思い込み、切り替えるべき局面を区別し、自分に合う水準を考えるための言葉が得られる。類書には美しいインテリア、整理技術、ミニマルな所有を前面に出すものが多い。その中で本書は、住まいの整え方を心の持ち方や家族との関係から切り離さず、しかも過剰な理想論にしない点で異なる。エイミー自身の家庭と仕事を往復する生活感覚が土台にあるため、助言は華やかな完成形より、日常の調整へ向かう、読後すぐに大きな変化を起こす本というより、生活が揺れた時に基準を取り戻すため、繰り返し参照できる一冊である。ご支援いただける場はエミー。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。